こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日も京都の長屋からの参加です。雨が降ってますね。5月中旬、日本では、アメリカもそうかな、5月の第2日曜日は母の日、今年は5月の12日ですね。日本では母の日に贈る花といえば、定番は何といってもカーネーション。しかし最近はそのカーネーション以外にアジサイやテッセンを選ぶ人も増えているようです。なぜかというと、京都新聞の5月8日の夕刊ではこんな風に書いてました。アジサイやテッセンは品種改良が進んで色や形が華やかになった上、鉢物は切り花に比べ花期、花の期間も長く、翌年も楽しめるので人気を集めているそうです。私の家にもテッセンがありますが、1週間ぐらい前から紫の大きな花が咲いていて、母の日にちょうどいい花なんですが、これマチツとも言うのかな、何年か前に植木鉢で買ったものを土に移したので、確かに長持ちします。でも今年植木鉢でテッセンを送ったら、来年はまた別の花にしないと、もうそこにテッセンがまだ残っているから、ということで毎年いろんな花を送るのかなと思います。で、5月12日といえば、イリノイ大学では卒業式、キャンパスはきっと卒業を控えた学生さんのほかに、お祝いに駆けつけた家族の方などいろいろにぎわっているんじゃないかなと思います。でも引っ越しとかでいろいろ忙しいかなと思うんですが、そんな時期に卒業記念にと、スタジオにはゲストがいらっしゃってます。とっても嬉しいです。というわけで、今日は早速マイクをアーバナのスタジオに移していきます。スタジオはとっても久しぶりの玉木さんと、機材のトムさんと、そしてゲストのキム・フンスーさんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、フンスーさんが隣で、はい、いらっしゃってます。はい、
素敵な声がしましたけど、じゃあ、はい、玉木さんから紹介お願いします。
はい、今日は卒業記念になるのかな、フンスーさん、はい、が明後日卒業式を目前に、もうすぐアーバナからこう
家に帰ります。
はい、家に帰るというところで、その旅立つ前にちょっと IMC に立ち寄って、一言二言三言感想をいろいろ聞いてみたいと思います。じゃあ自己紹介から、お名前、メジャー、あとその日本語に関すること、まあこう勉強していますとか、日本文化でこういうのが好きですっていうのを自分で自己紹介お願いします。
はいはい、こんばんは皆さん、私はキム・フンスと申します。この学校で、インダストリアルデザインを専攻しました。
はい、
この専攻は、いろいろなものをデザインする専攻です。例えば、もう携帯もコンピューター、カバンも机もいろいろ自分がやりたいことをデザインします。
面白い。
日本語は確か韓国で住んだ時に、中学校で1年日本語を勉強したことがあって、もう面白かったと思って、大学に入って他のもう外国語をもう勉強したと思って、日本語を続けるかなと思って勉強し始めました。
なるほど。
中学校の時に学校で勉強してたのかな。
中学3年で、学校で3年生になんか新しい科目を、教えると思って、日本語が、みんな、
日本語が人気
だって、
本当
日本語を教えて、第二外国語で英語は勉強しているけど、他の外国語を勉強した人が多くて、英語の次に、日本語が一番人気がありました。
ということはすでにもうその時点で韓国語と英語のバイリンガルなのにさらに日本語を中学生で勉強するってすごい進んでませんか教育
すごいですよね、うん、もう私なんか英語で必死だったけど
私もその後で全然勉強しなかったんです、うん、大学に2年生から
はい、ありがとうございます。そんなフンスーさん今日は日本語と英語でラジオに参加してもらいます。次の曲はフンスーさんからのリクエストボアで、クリスタルケイとバーバル のフューチャリングでお届けします。ユニバースっていう曲です。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴ。ボア、とっても歌がうまいんだなって改めて思いました。うん、ボアは、韓国人のアーティストで日本で活躍しているのかな。で、韓国でも J-POP は人気ですか？
韓国で、J-POP 大好きな人は、まあ、大好きけど、まあ、なんか大衆的には、まあ、韓国の音楽よりは人気がないけど、まあ、マニアはいます。
マニアって言いましたよよく知ってるなそうね、
そんな感じですよね。遥かなショーに来ていただく方も、うん、結構アメリカの方も韓国の方もマニアックに、うん、いろいろ好きですよね。でも日本でも K-POP すごく学生さんの間では人気ですね。それこそ一般に人気かどうかは別にして、あ、でも一般にもすごく人気出てきてると思うな、この 2,3 年は特に、ということでボアはその先駆け的な、存在です。で、キムさん、フンスーさんはさっき工業デザインと勉強されて、インダストリアルデザインということで携帯とかコンピューターとかカバンとかをデザインしたりする、そういう専攻なんだそうですが、フンスーさんはどんなものをデザイン勉強してたりしてたんですか？
今まで、クラスで、いろいろなプロジェクトがあって、ちょっとプロジェクトによってデザインするのが、違ったんです、でも今年やったのは、卒業作品として、私はミニキッチンをデザインしました、
うん、かわいいキッチン。
でもまあアイディアが出なかったら方から、まあすごく大変でしただから先生からまあよく怒られて、なんかそのデザイン別によくないと
厳しいですね、
はい、でももう結局なんとなくやりました
でもキッチンだったら世界中にあるから使うから役立ちますよね。でもアメリカと例えば日本だったらキッチン高さがもう違いますよね。平均身長が違うから。そうじゃなかったですか、玉木さん、こっちのキッチンの、
こっちのキッチン、私どちらかといえば背が高い方なんで、ものすごく合ってます。
私も
使いやすいです。あと狭いアパートでも十分に、日本の実家のキッチンよりもちょっと余計に収納ができるとか、やたらと広いスペースがあるんですね。そういうのはやっぱりアメリカサイズだなって思いますよ。
そうですね、日本に帰ったらちっちゃいキッチンが、
ちっちゃくて低くてちょっと腰が痛くなるような
ですね、じゃあイベント情報は、多分卒業式もあると思うんですが、はい、玉木さんとフンスーさんから、お伝えしていただきます。よろしくお願いします。
はい、時折フンスーさんに質問を投げかけつつ、時系列でまず明日の土曜日のイベントからお伝えしていきましょう。まずは恒例のファーマーズマーケットですね。どうもお天気は雨模様になりそうなんですが、はい、いつも通り、7時から1時まで12時まであれ合ってます。 で、うん、先週の紹介はちょっと残念ながら見れなかったんですけど、ドライブしながら外側をちらっと見たら結構なブースが出てたんですね、テントと言いましょうか、うん、なので、あ、今年はちょっと暖かくなるのが遅かったんでローカルプロデュースはどうなのかなと思ってたんですが、あの行った人によると結構にぎわっていて、なかなか活気があったそうですよ、
うん、
はい、というわけでいつものファーマーズマーケットリンカーンスクエアモールの南側のパーキングロットで、外から見るとテントや、まあ、特にまあお花や植木などもたくさん置いてありますので、ぜひぜひ、ね、雨かもしれませんけれどもお出かけください。で、時を同じくしてですね、隣のリンカーンスクエアモールの中では、うん、今度は8時から1時までがシャンペーンアーバナアーブソサイティのプラントセールといういわゆる春の植木市ですね、
うん、はい、そういえば
そうそう、日本的に言うと、
うん、
はい、でアーブソサイティの方たちが、まあ、主にそのお庭で植えて食卓にも登場させられるようなお料理をたくさんこう作りたくなるような香りをと味を提供するハーブたち の、うん、あのちっちゃい苗とかをあのセールするそうです。これはですねかなり多岐にわたってて、私ちょうどここに来るときに横切って準備されてるところを見てきたんですが、それはそれは、うん、それはそれはっていうぐらいに並んでました。で、売り切れるまでされるそうですよ。一応1時までってなってるんですけれども、かなり人気の種類のハーブとかは早くからなくなるという情報をリュータさんから聞いてましたので、皆さんできればお早めに買いに行ってください、うん、ローカルのハーブたちです。朝の8時から、売り切れるまでリンカーンスクエアモールです。はい、
この、 あの、プラントセールは、シャンペーンアーバナハーブソサイティだけじゃなくてね、他のいろんなアソシエーションとかグループも参加してるんですね。なので、うんうん、あのすごく賑やかだと思いますね。
はい、
あの他の、サイトだとネイティブプラントセールといって、
はい、
同じあのいろんな呼び方であのひょっとしたら宣伝されてるかもしれないので、
はい、
とっても賑やかんじゃないかなと思います、
はい、外ではファーマーズマーケットリンカーンスクエアの中では、うん、あのたくさんのプラントが見れるかと思います、はい、
うん、
という土曜日です。そして日曜日、はい、一応天気予報はもう雨ではなく、はい、晴れの卒業式になるようなことになってますけれども、フンスさん日曜日卒業式ですね。
はい、
はい、卒業、アメリカの卒業式というのはどういった感じでしょうか。やっぱりローブを着て、あの、
はい、ローブを着て、
なんだろう、帽子っていうの、
はい、
はい、でイリノイ大学 の、 あのカラーはなんて言ったらいいのかな、ブルーの濃ゆいなんかロイヤルブルーというかネイビーブルーとオレンジ色の組み合わせのローブですね。
フンスーさんは借りたんですか、このローブは。
はい、今日ピックアップしましたけど、
あ、まあ、そうなんだ、
人がとっても多かったんです、うん、なんか2時間ぐらいかかりました。
本当にお
ー大変みんな焦るだろうな、もう明後日だもんな、
う
ん、
そうですよ。で、
か、
うんうん、で今日から早速来て写真撮影をキャンパスでしている、ね、家族の人とか卒業生の人とかもたくさんいるんですね、うん、雨がまだ降らないうちに。
韓国の卒業式は大学とかこういったローブを着たりするんですか。
はい、まあ大学ではローブ着ますけど、
うん、
まあ高校まではただ制服で。
お、高校は制服がある。
あ、でも私は、うん、韓国で15歳まで住んだから、
うん、
なんか小学校の卒業式以外には参加したことがないです。
あ、そうかそうか、うん、じゃあ他には
それ、はい、
そこ
が日曜日で、次はちょっと来週の18日土曜日のイベントを2つちょっと先駆けて、まあ、皆さんの予定にどうぞということでお知らせしますね。一つはですね、昼間の行事でジャパンハウスのマンスリーティーセレモニー、毎月第3土曜日の2時と3時の2回のティーセレモニーを あの一般の方に8ドルでお茶と、お茶菓子をあのお客様として体験していただく、でティーセレモニーをあの見てジャパンハウスのツアーもありますよというのが、第3土曜日2時と3時であります。でこれが、今学期が最後のマンスリーティーセレモニーで、まあ、毎週木曜のオープンハウスのウィークリーティーセレモニーもあるんですけれども、5月末まであと3回残すところ3回でしばらく夏休みになります。で次の再開は9月になってから、新学期になってからということになりますね。で今だったらあの花とかグリーンとかもうお庭の一番手入れが行き届いて皆さんに一番見ていただける時といういいタイミングなんですね。例えばその卒業式の人もいたり、結婚式の写真を撮るカップルの方たちもたくさん、あの、はい、植物園からジャパンハウスにかけてはたくさん毎週いらっしゃるので、今が一番見頃です。
お、
はい、という昼間のイベントの後は夜がですね、今度はあの、うん、ファミリースカイウォッチという、ユニバーシティオブイリノイの中にオブザーバトリーというなんか天体望遠鏡で観察ができるビルディングがありまして、そこが、18日オープンして、まあ、皆さんで星を見ましょうというイベントがあるそうです。これ通常ですね、8時から10時までとなってますが、まあ、だんだん日照時間が長くなってきているので、もしかしたらちょっと遅くなるのかもしれませんね、
うん、
という夜のイベントまで一応先駆けてお知らせしました。
ありがとうございます。このファミリースカイウォッチ、スカイウォッチの方は、サイコさんが、この前あの遥かなショーに来ていただいて、いろいろあのそういう天文台の手作りの天文台なんですが、観察なんですが、はい、それ紹介をしていただいたりしたので、来週のこのイベントについてもちょっと詳しく、もしあの来週自分に聞けたらあのお伝えできるかなと思います。という感じかな。
はい、
イベント情報は、はい、ありがとうございます。で後半は今日のテーマはなんとダイナーというテーマなんですが、ダイナーといってわかるかな、日本の人が聞いたら。玉木さん、ダイナーって何ですか？
ダイナーとは、日本でいう24時間営業のファミレスローカル版です。
そうなんですよね。
はい、
あのファミレス24時間営業で、結構地元の味が食べれる自営業な感じなんですけども、はい、そうですね、なぜか立石さん、今日は立石さんのトーク録音しているんですけども、うん、いつだったかな、ゴールデンウィークの時に、来てあのお話を聞かせていただいたんですが、ここ熱くダイナーについて語るんですね。なぜなんだろうってあの不思議なんですけども、でテーマはなぜダイナーは日本に輸入されなかったんだろうかということを、ないものを日本で考えるってすごく難しいので、うん、後で玉木さんと文数さんにいろいろ聞いてみたいと思いますけども、はい。